皆さん、こんにちは。クロスロードインターナショナル協会の松田健太郎です。これから、四式21章8から25節を通して、神様の声に耳を傾けていきたいと思います。
四式21章8節から25節。ベニヤミンの人々がその時帰ってきたので、彼らは、ヤベシ・ギレアデの女のうちから生かしておいた女をこれに与えたが、なお足りなかった。こうして民は、主がイスラエルの部族のうちに欠陥を作られたことのために、ベニヤミンを憐れんだ。彼らはまた言った。イスラエルから一つの部族が消え失せないために、ベニヤミンのうちの残りの者どもに後継ぎがなければならない。しかし、我々の娘を彼らの妻に与えることはできない。イスラエルの人々が、ベニヤミンに妻を与える者は呪われると言って誓ったからである。それで彼らは言った。年々シロに主の祭りがある。シロはベテルの北にあって、ベテルからシケムに登る王子の東、レバナの南にある。そして彼らは、ベニヤミンの人々に命じて言った。あなた方は行って、ブドウ畑に待ち伏せして伺いなさい。もしシロの娘たちが踊りを踊りに出てきたならば、ブドウ畑から出て、シロの娘たちのうちから、めいめい自分の妻を取って、ベニヤミンの地に連れて行きなさい。ベニヤミンの人々はそのように行い、踊っている者どものうちから自分たちの数に従って妻を取り、それを連れて領地に帰り、町々を建て直してそこに住んだ。その頃、イスラエルには王がなかったので、おのおの自分の目に正しいと見るところを行った。
で、この19章ぐらいから、もうここが、四式の一番最後のところになるんですけれども、この最後のところまで、は、もう本当にひどい話なんです。もう、まあ、聖書に書かれてる話を、こんなひどい話っていうのもおかしなことかもしれないんですけども、まあ、本当にひどい話なんですよね。どんなひどい出来事が起こったのかというと、ベニヤ民族によって、ある女性が凌辱され、そして殺されてしまったんです。そのことを知った夫は、その遺体を12の部分に切り分け、それを12部族にそれぞれ、送りつけました。こんなことが起こってはならないということを訴えるためにそのようにしたというのですが、もうそれにしても残酷な、ことですよね。そのことを発端として、ベニヤ民族と11部族との間に戦いが起こります。イスラエル人同士の戦い。もうとてもそのことも悲しい出来事ですけれども、しかしその戦いによって、11部族の方ではたくさんの犠牲者を出しました。最終的には神様の助けによって、なんとかベニヤ民族を倒すんですが、そのことで収まりがつかなくなってしまったイスラエルは、ベニヤ民族を完全に、虐殺してしまうんですね。武装していなかった人々、女や子供に至るまで、殺してしまうという、まあ、さらに大きな悲劇へとつながっていきます。ベニヤ民族がかなり倒されたとき、イスラエルの人々はやっと自分たちがとんでもないことをしてしまったということに気がつき反省します。しかしその頃には、ベニヤ民族の男性が残り600人しかいない。そのような状況になってしまいました。そして悪いことに、11部族の族長、11部族の人々は、ベニヤ民族のもとに、自分の娘たちは決して読みにはやらないという誓いを立ててしまっていたんです。このままではベニヤ民族はもうなくなってしまう。イスラエルが12部族ではなく11部族になってしまう。さて、イスラエルはもう一つ誓っていたことがありました。 それは、この戦いに参加しなかった、イスラエルは、殺されなければならないという誓いを立てていたんです。調べてみると、ヤベシュ・ギルアデに住む人々は、この戦いに参加していなかったということが分かりました。そこでイスラエルは兵を送り、今度はヤベシュ・ギルアデの人々を女子供に至るまで虐殺します。ただ、処女だけは殺さずに残しておきました。そして、この女たちをベニヤミンの男たちにあてがうことに決めたんです。さて、それでも女性の数は不足していました。相手を見つけることができなかったベニヤ民族の男子たちは、シロの祭りという祭りがあるんですけれども、そのシロの祭りの際に、そこに参加していた女たちを連れ帰り、そして自分の妻にしても構わないという暗黙の了解が結ばれることになります。19章から、この、四式の最後のところに至るまで、もう本当にひどい出来事がずっと続いてるんですよね。何が問題だったと彼らは思っていたんでしょうか。まあおそらくですね、多くのイスラエルの人たちは、私たちには王がいない。そのことが問題だったんだ。自分たちには王がなく、統率力がなく、何をなすべきかわからない。だからもうこんな問題が起こってしまうんだ。そのようにイスラエルの人々は思っていました。で、この出来事の後ですね、この四世紀の後の時代に何があるのかというと、サムエル記の時代に入っていくんですけども、このサムエル記の時に、このイスラエルの人たちが思っていたことが、形になっていくんですよね。私たちの王。私たちも他の国々と同じように王が必要だ。そうして、サウル王が最初の王として任命されていくというところにつながっていくわけなんです。しかし、ここで問題となっていること、この四世紀の一番最後のところで何が問題になったのかというと、実はイスラエルに王がいなかったというところではないんです。その後に書かれていた部分。それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。実はそこに問題の本質があったわけなんですよね。そもそも、イスラエルの王って誰なんでしょうか？サムエル記の中ではサウル王が最初の王になります。しかし、このサウル王はあまり良くなかったということで、次にダビデ王が選ばれます。サウル王なのか、ダビデ王なのか、それ、誰が王なのか。あるいはその後、イスラエルが、最も豊かになったソロモン王なのか。そして、その後も王が続いていくんですけども、でも、誰が王なのかといえば、その誰でもないんですね。イスラエルの王とは、主のこと、神様のことです。人々は、神を王とはしていなかった。この四世紀の時代、問題だったのは、人の王がいなかったことではなく、彼らが自分自身を王としていて、神様を王としなかった。そして自分自身が王となって、自分の良いと思うことを、行っていた。その結果が、この悲惨な状況。もう国として成り立ってない。もう無茶苦茶になっていってしまっている。それは立法にもそぐわないし、ね。もういろんな問題がそこに起こっていってしまう。結果としてイスラエルは、しなくてもいいような誓いをたくさん立てて、その誓いを守るために、また、そこにより大きな問題がどんどんどんどん起こっていってしまう。負の連鎖というものが起こっていって、人々をさらに神様から遠ざけていってしまいました。さて、私たちの中にも同じような問題がないでしょうか。同じことが起こっていないでしょうか。神様の言葉や神様の導きではなくて、自分自身が正しいと思うことをしてしまってはいないでしょうか。自分が正しいと思っているそのこと、その価値観はじゃあどこから来ているんでしょう。私たちが思っている常識、それはじゃあどこから来たものなんでしょう。生まれ育った、その家庭の環境、その土地の環境、文化、そういったものに根付いたもの、あるいはテレビや YouTube やネットで書かれていること、報道されていること、そのような誰か他の人たちが言ったことが自分自身の価値観になってしまってはいないでしょうか。そのような価値観がもたらすのは、知識の時代にあったような混乱です。それぞれが自分の正しいと思うことを行ってしまう。あるいは、サムエル記の時代のように、他の人を王に立てようとしていないでしょうか。それは牧師かもしれません。有名な神学者かもしれません。あるいは他のクリスチャンのリーダーかもしれません。他の誰かが王になってしまってはいないでしょうか。人の王を立てることの一番の問題は、王が間違ってしまったときに、それに従うすべての人たちがみんな間違った方向に進んでしまうということです。それがどんな大きな悲劇を生んでいったのかということを、聖書の中で、まあ、サムエル記や、列王記、歴代史、そのような歴史の書が、何度も何度も語っているわけなんですよね。私たちの王は、誰でもない。主お一人です。そのことをどうか忘れないでください。そして、私たち一人一人が、神様に聞き従うことが大切なんだ、ということを覚えていてほしいのです。直接神様に聞くことを怠ってはいないでしょうか。他の誰かに聞かないと神様の言ってることがわからないと思ってしまってはいないでしょうか。判断を他の誰か、他の人に委ねてはいけません。神様と私の関係の中で、その全てのことが、判断ができるように私たちも成長していく必要があるんですよね。まずは一人一人、神様の声に耳を傾けるところから始めていきましょう。お祈りします。天のお父様、この知識の中で起こった悲劇を通して、今日学んだこと、どうか私たちが覚えていることができますように。そして、このことを通して私たちが彼らと同じ間違いをすることのないように導いてください。感謝をしてこの祈りを私たちの救い主、大好きなイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。